主は皆さんと共に。ルカによる福音。私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。さてイエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私をお使わされたのは囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。キリストに賛美。まあ、今日の、ルカの福音書の、冒頭のところはですね、ルカの一章の一番最初のところが、この、朗読されました。ルカが何のためにこの聖書を、書こうと思ったかということが書いてあるんですね。この物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。イエス様のことについてその物語を多くの人が書いているというふうに書いてるんですね。そして、ルカ自身もこの初めから詳しく調べて、自分自身もこのイエスの物語を書こうと思っているとこう書いてあるわけですよね。当たり前ですけど、イエス様のこの物語が、福音書というものになったわけですけれども、この物語ということなんですね。去年の 年末で、うちの修道院で撮ってるのが朝日新聞なんですけど、朝日新聞の夕刊のに、連載コラムで「私の物語をたどって」っていうですね、そういう連載のコラムがあったんですけども、私の物語をたどってって言うんですけど、でも中に書いてあるのは、精神障害の、人の、人生というかですね、個人的にはそういう病気の方と、付き合いも多いし関心もあるので、その連載をちょっと、わざわざ切り抜きにして撮ってあるんですけれども、本当にこの精神障害を持っている人の、前半は家族の人の話なんですが、その物語が本当にどれほど辛い、厳しいものであるのかっていうことが、書き記されてるんですね。やはり病気を抱えている本人の、苦しみと、そしてその病気を抱えている人の、家族のですね、その物語が一体本当にどれほど厳しいものであるのか ということですけれども、まあ、それをこう読んでるだけでこう私の胸がこういっぱいになるようなあの思いになりましたが、そしてまあ後半の方は、まあ、ベテルの家といってですね、まあ、ご存知の方もおられるかもしれないですけど、北海道にあるこう、まあ、精神障害者の方々のいわばこうまあ何て言うんですかね、まあ、共同体的な運動というのが、まあ、そこの物語がまたその記されているわけなんですけれども、確かに、まあ、私たち一人一人は、まあ、大きな病気があろうとなかろうと、まあ、何らかの苦しみや辛さを背負いながら、あるいは大きな喜びを何かこう感じながら、まあ、一人一人に私の物語があるということは事実でしょう。その物語を、まあ、人前で語ることもできる人もいれば、まあ、いろんな理由でそれを語れない人も、まあ、おられるでしょう。まあ、この教会でお葬式が多いので、あのたびたびというかもうしょっちゅうお葬式をしていますけれども、お葬式の時にですね、まあ、もちろん全てはわからないですけど、でもやはり一人一人にこの生きた、その人が生きた人生の物語があるということは、まあ、やはりひしひしと、まあ、感じることですね。で、まあ多くの人々っていうか、この地下にクリプターがあって納骨堂がありますが、そこで納骨式を行うことも多いんですが、まあ、時々思うのは、あのお骨を保存するより私の物語を保存した方がいいんじゃないかって思うこともあります。あの物理的な骨よりもその人の生きた人生のその物語そのものが価値があるというか、まあ、それをこそ僕は何て言うんですか、納骨堂に保存した方がより価値があるんじゃないかというふうに、まあ、思うこともあるんですよね。でも私たち一人一人に当然その物語が あるわけですけれども、でもこのルカの福音書に書かれているこの物語というのは、まあ、私の物語でもあるけど、でもイエスの物語なんですよね。イエスの物語が書かれている。それを直接体験した人も物語を書いているわけですが、ルカは直接書いてるわけ、直接イエスと出会ってるわけではない、また弟子なんですよね。だから人から聞いた、このイエス様のことを、まあ、記しているわけですが、でもそのイエスの物語をなんでルカはこのように記しているかというと、イエスの物語がなんていうんですか、自分の物語といわば被ってるからだと思うんですね。イエスの物語が他人事ではなくて自分の物語になってるからこそ、こうやって福音書が2000年間ミサの旅ごとに朗読されているというのは、今日の聖書の言葉一番最後がこうなんですね。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと。御言葉が皆さん一人一人の人生の中で御言葉が実現したと書いてある。それはイエス様の救いの物語が皆さん一人一人の中で実現したとイエス様は述べてるわけですね。これが私たちにとってのお恵みだと思います。私たちの人生は私の物語があるだけではなくて、最も貴重なのは私の物語とイエスの物語が被ってるところがある、あるいは私の物語そのものが実はイエスの物語だというふうに言えるところがあることが、私たちクリスチャンの人生というか本当の物語だと言えるのではないかと思うんですね。具体的に言ったらどういうことかというと、イエスがイザヤ書を朗読するわけですね。 そして私自身が貧しい人として福音を告げ知らされたかどうかということです。ここにはこうあるんですね。貧しい人に福音を告げ知らせるために私は来たとイエスは言ってるんだから、自分自身が貧しいものとしていつどこでどのように自分に福音が告げ知らされたか、そしてもっと具体的に言うならばイエスが言うんですね。主が私を使わされたのは囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にすると。で、この聖書の言葉があなた方が今日耳にした時実現したと言われているわけですから、皆さんがいつ囚われから解放されたか、あるいは見えなかったものがどのように見えるようになったのか、あるいは圧迫されているものからどのように自由になったのか、それが皆さんの救いの歴史の中でどこかで今まで実現したでしょう。だからイエスの物語が皆さんの物語になっている、それがクリスチャンの喜びだと思いますね。そしてそれはこれからも続くでしょう。これルカのあれですが、今日実現したというんですよね。今日というのはまさしく今日なんですよ。2000年前じゃなくて今日それが実現しているわけですね。私たちが生きているのはイエス様の物語を、今日その救いの物語を生きている、生きる恵みが与えられているということなんですね。だから私たちはただ人間として自分の物語を生きているだけではなくて、神の物語を生きている。そうでない時もあるでしょう。罪を犯しすぎてということもあるかもしれない。神から離れてしまったということがあるかもしれないですけど、でもその物語ですら放蕩息子の例え話のように神に変える物語に変えられる可能性はいつもあるわけですね。だから私たちは救われているというふうに言えるでしょう。過去も、そして今日も、そして明日もですね。そしてさらにこの言葉が実現するとしたら、場合によって皆さんが貧しい人に福音を告げる側に立つこともあるでしょう。あるいは囚われている人の解放を手伝う側に回ることもある。それも皆さんの中でイエスの物語が実現するということですね。自分が救われて人を救う手伝いもすることもある。その両方が皆さんの人生の中で実現しているわけですね。こうはっきりとイエス様が実現したと、この御言葉が実現したと宣言してくださっている、この宣言を私たちが生きていくようにしましょう。まあ、この1週間ですね、今週1週間イエス様のこの御言葉が実現するように私たちは生きることができる、イエスの物語を生きることができるわけですね。まあ、その恵みをいただきながら、それを願いながらですね、私たちがこの1週間神と共に神の物語を生きていくことができるように、救いの物語を実現していくことができるように、祈りを捧げたいと思います。